おはようございます。すごく暑くなりましたけども、皆さん大丈夫ですか？本当に夏でこんな感じだったなというのをすごく思い出しました。本当にこの暑さの中でなんか殺人的な暑さみたいですけども、ぜひ体を大切にしていきたいと思います。では、一言お祈りして、今日の御言葉を見ていきたいと思います。愛する天のお父様、この暑い中ですが皆で共に集まり主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひととき神様が私たちを守ってくださり、私たちの心をご支配ください。ご聖霊の満たしをもって私たちを導いてください。御言葉を通してさらに養われますように、御言葉がよくわかり、またそこから霊的なものをよく読み取ることができますようにお祈りいたします。これからのひととき全てを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の41章というのは、イザヤがですね、イザヤのいる時代から100年以上先の予言になります。で、違う、もっとですね、もっと今日のところはもっとですね。で、2節に、誰が一人の者を東から起こし、その行く先々で勝利を収めさせるのかっていうことがあります。ここに一人の者を起こしっていう言葉が出るんですけども、この一人の者っていうのは一体誰のことなのかっていうことで、すいません、ちょっと世界史の歴史です。世界史ですけども、はい、ここにアッシリアという国が出てきます。ここにバビロンという国が出てきます。そしてペルシャという国が出てきます。アッシリア、バビロン、ペルシャっていうこの順番で、世界史には出てきます。アッシリア帝国、バビロニア帝国、ペルシャ帝国というこの順番で国がこう出てきます、ね。そしてアッシリアは北イスラエルを滅ぼします。バビロンは南ユダを滅ぼします。そしてペルシャがそのバビロンを滅ぼしていくんですね。で、世界史的に歴史を見るとこのような歴史なんですね。アッシリアが出てきて、バビロンがシリアを滅ぼしていく、そしてペルシャがバビロンを滅ぼしていく。でもこれは歴史的に言うならばそういう国が起こったという話なんですけども、これを聖書から見ますとね、神様の側から見ると一体どういうことなのかっていうことです。で、アッシリアもバビロンもペルシャもそれぞれに神様が起こした国、神様によって起こされた国、そして常に聖書のユダの国と関係している国、ユダに関係して起こされた国ということがわかります。で、この時、イスラエルの国は北イスラエルと南ユダに分かれてたわけですけれども、それぞれにおいて偶像崇拝という罪を犯して、神様の前に罪を犯していたわけですね。で、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされます。で、神様はアッシリアという国を起こして北イスラエルを罰せられるわけですね。その偶像崇拝、そしてまた神様の守りを聞かなかった北イスラエルをアッシリアによって滅ぼしていきます。そしてその次にバビロンという国がアッシリアを滅ぼすんですけども、バビロンは南ユダを滅ぼしていきます。で、南ユダを滅ぼすために用いられた国がバビロンです。で、特に聖書に出てくるのはバビロンのネブカドネツァルという王様ですね。この王様がエルサレムを滅ぼします。そして民を捕囚していきます、ユダに、バビロンですね。そしてこのバビロンのネブカドネザルによって南ユダが滅ぼされて、残った人々をこう捕囚して連れていくわけですけれども、その捕囚されていた先で神様はこのバビロンを滅ぼしてペルシャという王様、ペルシャという国を起こします。で、ペルシャの王様のキュロスという王様がですね、 エルサレムにみんな帰っていいよ、エルサレムに帰って神殿を再建してもいいっていうことを言うわけですね。でこのキュロスという王様が2節に出てくる一人のものなんです。この今日の41章の2節に出てくる誰が一人のものを東から起こしていく、この一人のものというの、一人のものがこのキュロスという王様のことを指しています。でなぜならばエルサレム、ユダの人たちを解放する人としてこのキュロスという人が出てくるわけです。捕囚されていった民を、彼らを自分の国に帰って神殿を再建してもいいというふうにして言うのがこのキュロスです。でキュロスという人はですね、キュロスが出てくる、最初出てくるのはエズラ記なんですけれども、エズラ記の中でですね、キュロス自身はこう言ってるんですね。ペルシアのキュロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命されたと、キュロス自身が言ってるわけです。神様に用いられていく人としてこのキュロスが出てくるわけですね。で、さっきも言ったイザヤ書っていうのはこのキュロスが出てくる200年近く前の書です。でもそこにキュロスって名前も出てくるんですね、この後。で一人の人が起きて起こされてエルサレムにユダの民を解放する、そういう人が起こされますということをここで言ってるわけです。つまりこのここで起こされる一人の人っていうのはユダの民を解放するために起こされてくる。でこれは私たちならばイエス様です。イエス様は私たちの罪を解放するために起こされた方です。このイエス様によって私たちは罪許されました。罪が許されて罪の束縛から解放されていくわけですね。そのためにこう一人の人が起こされる。このようにですね、神様は一人の人を起こしておられる。でその一人の人によって民を解放していく、自由を与えていくというふうなことをしてくださるわけです。でこの人なんですけども、じゃあなぜこの人が起こされていったかというと、8節、今日読みました8節からの言葉なんですね。8節の言葉、だがイスラエルよ、あなたは私のしもべ、私が選んだヤコブよ、ということを言ってきます。なぜ神様はこのユダの民を特別に愛してくださるのか、なぜこのユダのためにアッシリアを起こし、バビロンを起こし、ペルシャを起こして起こされたのか、それはユダの民が神に選ばれた民だからということです。神に選ばれた民だから、アッシリア、バビロンによって彼らの罪を裁くためにこの国が起こされていく。でもその罪からそこから解放するためにキュロスという王様が選ばれていく。このようにですね、神様はこのようにユダの民を守ってくださる。なぜか彼らが神の民だからです。同じように私たちイエス様を信じる者たちを神様は愛してくださる。なぜ私たちをそのように愛してくださるのか、私たちは神様に選ばれたものだからということです。でこの8節の言葉なんですけれどもね、だがイスラエルよ、あなたは私のしもべと言ってます。あなたは私のしもべだと言ってるんですね。しもべというと何か自由がなくてご主人のために一生懸命働かないといけない、そういうふうに思いますけども、このしもべという意味はそういうイメージではないんですよ。主人に守ってもらえる立場にあるという意味なんです。 しもべっていうのは。だから私たちはですね、神のしもべって言いますけども、神のしもべとして神様のために一生懸命働かなければいけないという、なんかそういうやはりイメージを持ちます、しもべと言われると。ところがしもべっていうのは、しもべだからこそ私はあなた方を守るのだという、そういう意味合いがあるんですね。神様は私たちを守ってくださる、守ってくださるからこそしもべとして主のために働けるわけです。守ってくださるからこそ私たちのために、私たちはこの主の守りのうちに主のために働くことができるわけです。しもべというと何かこう鞭で打たれてですね、働け働けというようなイメージありますけれども、そういうことはないですよね。神様は、イエス様は私たちをもう働けと言って鞭打たれるような方ではなくて、私たちを常にこう守ってくださる。そして、私が選んだヤコブよと言ってます。どうしてヤコブが出てくるんでしょう。ここで私が選んだヤコブって言ってます。なぜここに私が選んだヤコブという言葉が出てくるかですね。ヤコブというのは、ヤコブからイスラエルの十二部族が出たんですね。ヤコブの子供がイスラエルの十二部族を成してきます。だからイスラエル全体を表すとき、十二部族全部を表すとき、その父であるヤコブという名前を言うんですね。で、神様はエサウではなくヤコブを選ばれたとあります。じゃあヤコブという人は神様に選ばれるほどの人だったのでしょうかということですよね。ヤコブの生涯というのを見ますと、確かにお兄さんのエサウも、いろいろな問題がある人なんですよ。彼は長男なんですけどもね、長子なんですけどね、思い出した、日曜学校の子供たち、ちょっとヤコブの話したんですけど、ヤコブの名前の意味は、かかとを奪う、かかとをつかむ、奪う、奪うって言ってましたっけ、かかとをつかむですね、かかとをつかむ、これがヤコブという言葉の意味です。それともう一つは押しのけるという意味です、ね、ちょっとこれ覚えててください。お兄さんのエサウって双子なんですよね、エサウとヤコブは。で、どちらが先に生まれるかで、エサウが先に生まれる。で、エサウが長男なんです。ところが、ヤコブという人は、この今言ったかかとをつかむということは、エサウが生まれようとしてた時に、エサウのかかとをつかんだんです。どういうことかというと、私が先に出るってことなんですよ。かかとをつかんで、エサウが出るのを阻止して、私が先に出る、私が長男だ。というような意味でかかとをつかむという意味なんですね。だからヤコブっていうのはそういう人だったんです。押しのける。だからお兄さんのエサウもですね、いろんな問題のあった人です。長子であるということを、その特権をですね、一杯の食べ物と引き換えにヤコブに売ったというですね、非常に愚かさなところがありました。でもヤコブもですね、言ったようにかかとをつかんで俺が先だっていう、エサウが長男として生まれようとするときに、いや俺が先だと言って、そういう人なんですよね。そしてお兄さんが、エサウがお兄さんで、やはり長子っていうのはそれだけの特権があるわけですよ。受けるものも、弟よりもたくさんのものを受けるし、で本当だったらですよ、長男として生まれたんだったらアブラハム、イサク、エサウの神になってたわけですよ。アブラハム、イサク、エサウの神というふうになってなったのを、ヤコブは、いや、アブラハム、イサク、ヤコブの神にしてしまったわけですね。ヤコブが長子の特権をそうやって奪っていって、お父さんが祝福しようとするのを奪っていって、私がそうなるんだと言った人なんです、ね、ただ彼がそうやったからそうなったんではないんです。彼がそうやってお兄さんから長子の特権とか祝福を奪ったから、アブラハム、イサク、ヤコブの神にしたんではなくて、神様はもともとアブラハム、イサク、ヤコブ、この順番にしようとしてたわけです。で、それを ヤコブがいかにも自分で取ったかのようにしてますけど、全部違うんですね。神様がヤコブをそのようにもう召されていたということなんです。ね。創世記の中にはですね、二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕えるっていうですね、もう子供が生まれる前から神様はちゃんと言われてたわけですね。ローマ書の、ちょっといいですか、ローマ人への手紙の9章を開けていただきますと、ローマ人への手紙の9章の11節と12節、新約聖書の312ページですね。ローマ人への手紙の9章の11と12ですね。あれだったらこちら、前の方ご覧ください。ここにですね、ローマ人の9章の11節。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書かれている通りです。これはさ、今のエサウとヤコブの兄弟のことを言ってるんですね。ここに書いてあるようにですね、まだ生まれる前から善も悪も行わないうちに神様の選びのご計画があったということです、ね。だから私たちはこの人は素晴らしいことをしているから神様は選んでくださった、自分のために選んでくださったと考えがちなんですよ。でもそうではなくて、善も悪ももう行う前から、もう生まれる前から神様はヤコブを選ぶと決めておられたっていうんですね。これが選びなんですね。だからこそ行いによるものではないんです。私たちの救いも、私たちが救われるのも行いにはよるのではありません。いいことをしたら救われるっていうことではないんです。ただ神様が私たちもですね、選んでくださっているっていうことがあるわけです。エペソ書の、ローマ書の後ろにの方にあります、エペソ人への手紙の1章ですね、4節と5節です。384ページですね。エペソ書の1章の4節と5節、わからないことは前をご覧ください。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました、ということがあります。ね。だから神様が私たちをすでにもう選んでくださっていた、救いに選んでくださっていた、これは神様の主権なんです。私たちがどうのこうのという問題ではないんです。ですからそこから言えることは何かというと、私たちは自分の行いが良いから、私たちはあの人よりもマシだから私は救われた、ではないんです。私がこういういいことをしたから私は救われたんだということは一切言えないということです。私たちの救いはあくまでも神様の恵みであって、だからヤコブのようなですね、なんであんな人を押しのけて生まれる時にお兄さんのかかと掴んで俺が先だというような、あんな人が選ばれるのか、全部神様は選びにおいてこの人を選んだ、それはあくまでも神様の恵みであって人の行いによるのではありませんということです。だから私たちがイエス様を信じて救われるのも、私が何かした、こうしたああしたからではないんです、ね。ですから私たちは全て恵みにあります、恵みの中にあります。 毎週教会に来てるから、聖書を毎日読んでるから、毎日お祈りしてるから、これだけの奉仕してるから、これだけの献金してるから私は救われたんだ、ではないんですよね。反対に、救われたから私は毎週主を礼拝するわけです。私は神様の恵みによって救われたから、神様をいつも交わりたい、だから聖書を読み祈るわけです。いつも教会に来て神様と共にいて、神様のために働きたいから奉仕をするわけです。神様のために何かしたい、だから私は捧げられるものを捧げていくわけですね。選びという恵みです。そして神様は一度選んだ人をもう救いから漏れることはないとおっしゃってるわけです、ね、飽きなくて大丈夫ですけど、有名なヨハネ3章16節、ヨハネ3章16節には次のようにありますね、そうですね、ありますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。信じた者は滅びない、信じた者は滅びないんですね。だから神様は神の民として選ばれたユダの人たちを最後まで守られていくわけです。彼らの行いを見ていきますと、偶像崇拝するんですよ。神様から離れていくんですよ。それでも神様愛されるんですね。だからすごい神様の恵みです。だから全部私たちの行いではないんです。だから私たちはですね、自分はこれだけのことをしている、自分はこれだけのことができるんだとかいう人を誇ってはいけないんですよね。自分だけではなくて、あの人こんなに素晴らしい、人を誇ることはないんですよ。全て神様の恵みのうちに行っているんであって、私たちは誰も誇れる人なんていないんですね。ですからイザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の41章の9節見ますと、1章の9節、41章の9節ですね、イザヤ書の41章の9節、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかったと言われているわけです。私があなたを選んで、そのあなたを私はもう退けることはないんだと言ってるわけですね。だからどんな苦しいことがあっても、神様は私たちを見捨てられることはありませんと言ってらっしゃるわけです。だからですね、だから有名な十節の言葉が出てくるんですよ。十節、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るってあるんです。有名な言葉ですね。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。神様が私を選び共にいてくださる、絶対に私を捨てられることはない、だから私たちは恐れることもないし、たじろぐこともないんだ、神様はいつも私たちを守っておられる、見捨てることはないんだっていうことなんですよ。だから私たちは神様に希望を持つことができるわけです。いつも神様と共にいるという希望を持つことができるわけです。希望を持つというのはすごく大切なことなんですよね。人が死を目前にして希望を持っているかどうかというのは非常に大きなことみたいです。戦争中にアウシュビッツっていうドイツがね作った収容所で、ね、ユダヤ人たちがもうたくさん殺されてきました。そのアウシュビッツで生き残った人の言葉なんですけども、ある人、一人の人がね、そのアウシュビッツに入れられて生き残っていった。で、彼はねこういう言葉を言ったんです。人は危機的な状況の中で力強く生きていくために必要なものは希望だって言ってます。自分の最後を失望しながら生きるのか、 希望を持って生きるのかで大きな差が生まれます。希望は生きる力になります。そしてごめんなさい、アウシュビッツを生き抜いた人の言葉です。希望を持っている者があの残酷なアウシュビッツを生き抜いたって言ったんですね。希望を持つんです。私たちは死んでも、死が迫ったとしても、もう明日死ぬと分かっていても、私たちには希望があるんです。どういう希望ですか？天国に行ける、神様のもとに行ける、永遠の命を持つことができる、希望があるわけです。そうすると死を目前にしても希望を持ったままいることができるわけです。もうああ死んで終わり、まあこれで私の人生終わりだではなくて、死んだとしてもまた生きる。イエス様言われたでしょ、あなたがたとえ死んでも生きるって言われたんです。それって希望ですよね。たとえ死んでも生きる、その希望を持つことができる。それはだからこそ私たちは恐れることもない、たじろぐこともない。なぜならば主が共にいて私たちに希望を与えてくださるからです。で次にですね、14節の言葉ちょっと見ていきたいと思います。14節、10節と同じ、恐れるなって言葉が出てきます。虫けらのヤコブって言ってるんですね。皆さんこう言われたらどうですか？恐れるな虫けらって言われたらあんまり息しませんよね。神様なんでここに虫けらっていうこの言葉を持ってきたかというと、この虫けらっていう言葉の意味は軽蔑の言葉ではないんですよ。弱い惨めなものという意味の言葉です。この言葉は、この虫けらと訳されている言葉は弱い惨めなものという意味です。だから恐れるな、弱い惨めなものって言ってるんです。なぜ恐れるなって言ってるかというと、15節に、見よ私はあなたを鋭く新しい諸刃の打刻機とする。この打刻機、今はね全部機械でやってますので、これも機械なんですけども、自動でやってますからね。麦を収穫して、皆さん麦の収穫って見たことあります？麦の収穫、私九州行った時に農家の人がいて、その人のところに手伝いに行った時があるんですよね。麦刈りを手伝い行ったんですね。機械でね全部買っていって、機械、そうですよね。でも機械で全部麦の方を分けてしまうので、今はもう機械で全部やってるので分かりませんけども、この打刻機というのは石の刃がついてるんですよ。石の刃がついてるので、そこに麦の方ザーッとやったら実が落ちるわけですね。だから麦の方でしょ、麦の方があって、ここに麦の種がいっぱいつくわけですね。それをどうやって落とすかですね。手でやってたら大変な時間かかるわけですね。だからそれを石の刃につけてバーッと引っ張れば穂が落ちていく、そういうものなんですね。つまりこの打刻機っていうのが、鋭く新しい諸刃の打刻機とするってありますけども、下に鋭い刃がついた重い木の台なんですね。でそれを石の刃で引くことによって、さっき言った穂から図を取ることができます。で使っていくとですね、石なんで刃が丸くなってなるんですよ。それで新しい刃に付け替えるってことをするわけですね。で新しい刃っていうことはよく落ちるっていうことです。そのようなものにする、つまりここで言っているのは、あなた方は弱い惨めなものだけれども、神様は見よ私はあなたを鋭く新しい諸刃の打刻機とする、それだけ強いものにするんだ、弱く惨めなものを神様は強いものに変えてくださると言ってるんですね。だからその次に読んでいきますと、あなたは山々を踏みつけて粉々に砕き、丘をもみ殻のようにする、それだけ強いものにするんですよって言ってるんですよ。例えばですよ、イスラエルが創世記で最後のところでみんなエジプトに行きますよね。エジプトに行った時に何人だったかですよ、イスラエルの民は。70人です。70人が行きます。でイスラエルの人たちって 職業何だったかというと遊牧民ですよね。ずっと移動しながら羊とか家畜を飼っていく人たちです。で70人ですよ。70人って何ができますか。70人で何ができるか、何もできませんよ。でも、エジプトに連れて行かれますね。であそこで奴隷として働かされますけれども、エジプトに何年間いたかというと430年です。聖書にはね。で何人になったかというと、戦に出ることができる人が60万です。400年間で80人が、だいたいあと女の人とかですね、いろんな人加えると200万ぐらいかなと思います。70人が200万ですよ。富山県ついに100万割りました ね、富山県の倍の人数、80人が、この教会がだいたい40人ぐらいだとすると、教会の倍の人数が富山県の倍の人数になった。400年かけてですね。だから最初は何もできなかったのが、やがては一つの国を作り上げて周りの国を従えるほどの国になっていくわけです。教会何人でしたか。最初の教会、最初の教会、使徒の働きの一章を見ますと120人です。でも120人が2000人や3000人になり、5000人になり、そしてやがてはもう世界中に教会ができるほどになっていきます。本当に小さなものなんです。本当に小さい集まりなんですよ。でもその集まりが非常に巨大になっていくんです。なぜ。神様の働きです。神様の約束です。あなた方は虫けらのように弱く惨めな存在、もう本当に小さいものだけれども、やがては土器のように大きな力を持つことができる。私たちは本当に小さなものですよ。私たちは本当に小さな、本当に取るに足りないものです。第一コリント2章を見ますと、私たちのことをね、考えてみなさい。この世的に見たら素晴らしい人なんて誰もいない、誰もいない。でもそんな小さなものが世界を動かすほどの人になるんだと思います。そういう存在になっていくんだと、教会はね。だったら同じように、私たちは本当に小さなものです。一人一人は小さなものです。私に一体何ができるんだろう。私自身をよく考えてみると、この教会の中でもね、他の人を連れてくると証しするほどの力はない。もう人に話すのもちょっともう恥ずかしくてできない。そしてまた教会のために何かしたいと思っても何もできない。もう時間もない。本当に何もない。自分は何もない、何もできない。まさに弱く惨めな存在です。でもそんな存在を神様が用いられると、その人の祈りを通して変えられていくわけですね。ある一人の人がね、小さな子供が、献金をしてください。献金をね、私は宣教献金のために献金しますって言って、10円からいくらか献金したんですよ。で、本当に小さなものですよ、10円なんて。でもそれを、がどうなったかというと、それで何を買ったかというと、教会は、その小さい子供の献金でトラックを買ったわけですよ。教科判断買ったわけですね。作ったわけですね。で、それを渡したときに、それをもらった人がイエス様を信じたわけですよ。で、その人はやがてムーディーという人なんですけど、キリスト教会の中でも非常に大きな影響を与える人になっていくんです。それだけの人を作り出すのに、最初は何か、本当に小さな子供のわずかな献金なんですよ。その小さいものが、教会にすごく影響を及ぼす一人の人を生み出したわけです。小さい小さい働きでも、でも小さくても何もできなくても、その人ができる精いっぱいのことをするならば、神様はそれを用いてください。だから小さくても、小さいから何もできないではなくて、 小さくても私のできる最高のものを捧げますと言った時に、神様がそれを用いられるとね、大きな働きをできる。私の力で何かをやろうとしてもできない。でも神様、どうぞこの私の小さなこの働きを、主を用いてくださいと言った時に、主はそれを用いてください。虫けらのような惨めな弱いものを神様は非常に大きなものとして取り扱うことができる。そこに神様の力があるわけですね。私たちは罪の中に死んでいたものです。死んでいたものっていうのは神様と切り離されているということです。それこそ死ぬにあたって希望のないものです。何も希望がないものです。でもその死んでいたものがイエス様を信じることによって生きるものとされた。死んだものと生きるものとされたの違いは、霊的に死んでいたものは本当に希望のないものです。でも霊的に生かされたものは希望を持って生きるものです。この前言いましたけども、40章の31節にありますように、しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず歩いても疲れない。このようなものです。希望を持つということです。ピレモン書っていうのがあります。ピレモン書、ピレモン書っていう、ちょっと開いてみましょうか。ピレモン書、ピレモンへの手紙、新約聖書の435ページですね。ピレモンへの手紙、ここには主人が、ここに出てくる人は3人出てきます。ピレモンという人はコロサイっていう教会の人で、とてもお金持ちの人です。で、この人は奴隷を持っていました。で、このピレモンの家に、オネシモという人が出てきます。オネシモっていうのはピレモンの家で奴隷をしてきた人です。で、この奴隷だったこのオネシモがピレモンの家から逃亡するんですね。しかもお金を盗んで逃亡していきます。で、逃亡していった先がローマだったんですね。で、そのローマでパウロに会います。で、パウロによって信仰を持つんですね。で、パウロはピレモンの奴隷だったオネシモをオネシモのもとに返そうとするわけです。で、その時の言葉がですね、11節ですね。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっていますと言っています。ここの言葉をね、イエス様を信じる信じない、信じないところが信じたものに変わっていくならば、どういうふうに言うかというと、彼は以前は神様にとって、また私たち、あなたにとっても役に立たないものでしたが、今は神様にとっても教会にとっても役に立つものに変えられましたということです。変えられたということなんですよ。イエス様を信じるということは変えられていくわけです。何の役に立たないものが神様にとって、あなたはとても大切、あなたがいるからこの働きができる、私はあなたをこの働きのために用いるんだ、そういう役に立つものに変えられていくということです。私たちは以前は全く、信じる前は神様にとっても人にとっても役に立たないものだったんです。ところが信じた時に役に立つ。あなたの働きによって神様の栄光が表された。あなたがこういうこの働きをしてくれたからこそ教会は助かった、助かっているんですというものに変えられていくということです。これが虫けらのような弱い惨めなものが大きな力を持って変えられていくということです。イザヤはこのように言ってるんですよ。つまりイザヤがですね、なぜユダの民をこんなに神様を愛していらっしゃるかというと、 選ばれているからです。選ばれているからあなた方のために一人の人キュロスという王様を起こして、この王様によってこの王様を私は用いてあなた方をまたエルサレムに返します。そこであなた方は神殿を再建するんです。私はあなたを選んだから、あなたがどんなことをやったとしても私はあなたをまたこのように祝福するんです。そしてそのあなたと私は一緒にいるから、あなたは私の役に立つもの、私のために働くものと、そして神様の栄光を表すものに変えられているんですと、これを言っているのが41章。同じように私たちも神様を信じる前は本当に罪に死んでいたものが、イエス様を信じたゆえに生きているもの、霊的に生きたもの、そして神様の役に立つものに今変えられていっているということです。だからこそ私たちは神様の恵みの中に生きているんだ、これがイザヤ書の41章で言っている言葉であります。では一つお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をありがとうございます。私たちは神様の前に本当に役に立たないものでした。死んでいたものでした。しかしイエス様を信じることによって、イエス様の力によって私たちは霊的に生き、また主の役に立つものとして働くことができております。本当に小さなものです。でも主はこの小さな力を何倍にも何十倍にもして用いてくださいます。そこには神様の栄光が表されます。私の栄光ではありません。本当に私たちがそのように主に用いられていることも感謝いたします。どうか私たちその主を信じて従って歩むことができるようにお守りください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。引き続き主の晩餐に移りたい。